で、この後残されたのが、まもなくこれから常陸太田という里見村に入るんですが、里見村に入って、見るところは、トヨタ天候、先ほどから何回も出てますね、トヨタ天候さんの銅像が、里見旧ガミ小学校の校庭の端にあるんです。そこへ皆さんをご案内させていただきたいと思うんです。で、ただの銅像があるだけのものですから、せっかく根本翔さんがトヨタ天候、そしてそのお子さんの小太郎さんにいろいろ学ばせていただいた関係から、それらについて、ざっとこう説明させていただいて、現場行ってからは銅像を見るぐらいにさせていただいてはどうかなということで、見学させていただきたいと思います。じゃあ座ってですね、ちょっとご説明させていただきますので、できましたらば最後ですから、先ほどお配り、今朝ほどお配りした今日の資料の何ページだっけ、
8ページ、
資料の8ページね、ちょっと大変でお付き合いいただいてお付き合いいただければありがとうございます。8ページ、9ページになりますのでよろしくお願いします。で、ここではですね、豊田家とそれから根本翔ということで、8ページの資料をまとめさせていただきました。じゃあその豊田家とこれが家、この家がついたのですね、根本翔ということで、その背景には次の9ページを先ご覧いただいた方がよろしいかと思いますが、今日配った資料、今朝配った資料の9ページお開きいただきたいと思います。この9ページはまさにこれ簡単な家系図ですね。家系図、一番右の方に根本家、根本翔の系列のところですね。そしてその左に鈴木家というふうになってます。そしてちょうど真ん中に豊田家で、あと左側2つが藤田家、そして武田幸雲斎が名前入ってます、武田家というようなつながりなんですが、ここでは根本家と豊田家というところを一つご覧いただいて、ご理解いただきたいと思います。で、まず根本家なんですが、根本家の根本翔、どこかというとちょうど真ん中辺ですね。根本半次衛門を一番上にして下を追ってみますと、娘さんの早さん、そしてそこから生まれた遠之助、これが長男 で、その左を追ってきますと女、そして翔、丸使ってますね。そういう風になります。従いまして根本家のところでは、根本半次衛門さんというのはまさに根本翔の おじいさんですね。そして、お父さんがまずお母さん早で、その左を追ってきますと徳光さん、これが根本翔の父、丸使ってますね。そういう風になってます。これで大体ご理解いただけると思うんですが、そこでこの徳光さん、根本翔のお父さんですね、その上を線を追ってきますと根本鈴木平満、そして横棒で、女清三郎の妹ということになります。で、そのところをまた左を追っていきますと豊田家に入ってきます。さらにこの図で見ますと、豊田家の豊田清三郎、その息子さんの豊田天候ですから、この豊田天候と根本翔の関係を追っていきますと、豊田天候のお父さんの豊田清三郎、これが坂の上村の庄屋ということで、この豊田家がまさにこれから訪問する豊田家の出身地ですね。豊田家があるところです。そこに結びついています。で、その豊田天皇のお父さん豊田清三郎の妹、今右逆に言いますとの女になってますが、清三郎の妹が根本平馬って言うんですか、これは根本平馬、藤井西宮村の庄屋さん、 州や日立、今日立大田になってますが、この西宮の庄屋の鈴木家に豊田清三郎の妹が嫁ぐわけですね。そして生まれたのが徳光さん。で、徳光さんはどうしたかっていうと、根本家、根本半十門さんのところの娘さんの早さん、早さんのところに婿養子に入りまして、生まれた子供が東之助、そして女性3人で根本省が生まれて、根本省は次男ですね。こういうその家系つながりになります。で、こうやって見てみますと、根本省さんのお父さんの徳光さん、西宮の鈴木家から根本に嫁いだこの徳光さんと、ずっと視線はありませんか、左側天皇ですね、商工官総裁天皇とありますけどが、豊田天皇、これはまさにいとこになります。全く血のつながった自身のいとこですね。こういう関係なんですね。そういうことから根本省さんはお父さんといとこであります豊田天皇のところに、若干13歳の春に、家僕としてお世話になるわけであります。で、その豊田天皇のところにいるんですけれども、これからお話ししますけれども、1年も経たないうちにこれは亡くなってしまうと、まあ、年の開きがありますから、だからといって、生まれてすぐ勉強させるわけにはいきませんから、という関係になるんですね。この13歳で、お父さんのいとこにあたります豊田天皇さんで、この豊田天皇さんは当時、去年ゆかりの地を訪ねる旅に訪問いたしました新総小学校、水戸商業高校と隣り合わせのちょうど日が当たってたそこに住んでいる。で、そこに根本省さんは13歳の春に、天皇のところでお世話になるというようなそのケースになってくるんですね。で、特にこの根本省さんは次男坊でありますから、根本家でも一生懸命その教育に励む、またそれに応えるだけの資質を根本省さんは持っていたんだろうというふうに考えられます。いかあの根本省さんの子供さんとかそれについてはこう見ていただきたいと思います。ですから、去年も訪問しました東紀の倉の根本家、根本家では現在、根本半十門さん、早さん、東之助さん、根本省のお兄さんが東之助ですね。この方の息子の息子の、まだその子供ですから、今いる日吉さん、今あの親権やってます根本省さんのお父さんですが、この日吉さんは根本省のお兄さんのひ孫になるんですね。そういう関係でございます。こういうことを頭に置いていただいて、元に戻っていただいて、豊田家と根本省ということをご覧いただきたいと思うんですが、まあ、ざっと大体豊田天皇については何回も出てますし、今朝ほど冒頭に、私の隣におります中田昭一事務局長さんからもお話がありましたように、何回も出てますけれども、まあ、豊田天皇のところにいるんです。で、この豊田天皇という方は何回も出てますように旧里見村、その前は坂の上村って言ったんですが、庄屋の豊田清三郎の次男として、生まれたというふうに言われてね。で、非常にあの子供の時から頭脳が抜群になったんですね。神道というふうに言われてます。で、今朝も話が出ましたが、8歳の時に上国村の小学でしたっけ、小学生というお犬さん、そこに、お世話になって、学ぶんですね。それがやがて成功するんですが、その時にその何ですか、今の神道という神の、 こともですね、言われるほど非常に成績が良かったんですね。で、上国村の学者の小和物昭和館という方に、まあ、学ぶというのは今朝お話ししましたね。で、この小和物学者が言うのにはですね、この豊田天皇はこの子の才能は絶倫だと、絶倫という言葉がここ出てきます。で、数年経てば私が教えることは不可能だというほど、まあ、優秀な素質の持ち主だったんですね。で、やがてこの方がだんだん文化館に入り、藤田祐国の門下生になったりしてですね、あるいは東京に出て学んだりして、一人前の学者になって、やがてこの資料に今お配りしましたように、その天才を発揮して水戸藩第九代藩主の徳川成明に重用されて、やがて昭昭館の総裁になり、水戸藩の大変な学者に出世していくわけなんですね。でそこに根本昭は亡くなる約1年ほど前に行ったんですね。家族となっていって、このようにそこで根本を生まれた。しかしながら豊田天皇さんは春っていうんですから、多分3月か4月に、新宿小学校の町の豊田家に入って、ですね、で、そこで、勉強が始まったんですけれども、亡くなってしまう、小学に亡くなってしまうということなんですね。で、豊田家の根本昭はどうしたかというと、その後今度はこの資料の真ん中辺に出てきます豊田小太郎、豊田天皇の長男として天保5年に生まれ、父亡き後商工館の総裁の代役となるということで、職に就くんですけれども、それに、まだ根本昭はお世話になるわけです。その時にも14歳15歳、そのぐらいの年ですね。そしてそこで学びながら仕事を手伝い、そのような生活をしてきたんですね。ところが、ちょっとやっぱり不幸と言っていいんでしょうね。その豊田小太郎さんも天皇が亡くなってから2年間、小太郎に根本昭も世話になったんですが、その小太郎さんが今度は、京都で暗殺させることになる。暗殺されてしまう。そういうその不幸に意味を割れるんですね。で、なんでその豊田小太郎が暗殺されてしまうということから、話は長くなりますが、かいつまんでありますけれども、豊田小太郎さんというのも、これも優秀な方だったんですね。18歳で講道館に入って、勉学し、それから小川道場で剣術を習ったり、それから福治正次郎といって、非常に釘鉄砲ですか、そういう戦術の軍師ですね。その方が水戸藩にいたんですけれども、その人に従って砲術、鉄砲術ですね、そういうものを学ぶんです。で、自分の根本昭の地元であります清水ヶ原、今の五大小学校から長台から東木の部、あの日の清水ヶ原でその砲術の訓練、それで何回か小太郎さんが来てるんだそうですね。でそういう生活をしていたんですけれども、残念ながら、京都で暗殺される。その暗殺させるのには、いわゆるその水戸藩がもともと開国論通じゃなくて、外国と交易しないという考えの方が中心ですから、それがやはり、外国からそれ相応に開国に心が出なければならないというのが、だんだん蘭学を勉強している時に豊田小太郎は覚えているんですね。そういうふうに考えが違っている。で、その改革論は他にならんという水戸藩の、そういう考え方のものによって、京都の本国寺、なぜ京都行ったかというと、水戸藩の窮状を訴えるために、 刈谷区の中に来て、吉野区のところに行こうとして、そこで幕を立ってしまう、うん、ということになったんですね。はい、道の駅になっちゃいましたんで、若干ちょっと付け加えることがあるものですが、それはこの後現場行って、現場で説明させていただきたいと思います。